南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。我深く難事あおうやもあえて長慢せずゆえんはいかん。南無阿弥陀菩薩の道を行じてまさに差別することをすべしと南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経
宝悦の日々の443ページの上野殿御返事、上野殿御返事、家の芋一打っていうね、家の芋一打、はい、一緒に読みますね。上野殿御返事にのたまわく家の芋一打ごぼう一つと大根六本芋は石のごとしごぼうは大牛の角のごとし大根は大仏堂の大釘のごとし味わいは通り天の甘露のごとし石を黄金に香る国もあり土を米に売るところもあり千金の黄金を持てる者も飢えて死ぬ一般を人に包める者にこれおとれり教人曰く飢えたる世には世ねたとしとうんぬん一切のことは国により時によることなり仏法はこの道理をわきまうべきにてそろ里芋一打、ごぼう一つと、藁などで包んだもの、大根を六本賜りました。芋は石のように丈夫で、ごぼうは大牛の角のように長い。大根は大仏殿を支える大釘のように太い。その味は通り天の甘露のようである。石のないところでは黄金を石に変えることもあり、土のないところは米と変えることもある。千金の黄金を持つ者でも餓死することもある。この千金の黄金は藁ずとで包まれている一杯の飯にも及ばないのである。経文には飢えている世の中では米が何よりも尊いのであると説いてある。すべてのことは国により時によって異なるのであり、おしなべて一緒に論じられない。今仏法を学ぶということもこの道理を知ることなのです、家の芋っていうのは前もお話ししましたけれどもこの里芋のことですね。山の芋っていうのはこの自然にこの育っているところの自然薯ですね。自然薯とか大和芋とかそういうふうにこの言われているものなんですね。ですから昔は家の芋山の芋というふうにこの言って、里芋はこの自分でこの畑にこの種芋を 植えて育てるということなんですよね。家の里芋、この辺はあんまりしませんけども、山形のね、芋煮会とか言って、もう、その時期になるとね、なんていうんですか、夏のバーベキューみたいに、もうたくさんの人がこの外でね、芋を煮て、今別れちゃったから付き合いがないんですけども、甲府談所の渡辺新潮氏、何回かうちの総会にも講演に来てもらいましたけども、あの方が山形県のこの出身なんですね。それで、芋煮のですね、作り方を教えてもらって、それで、作ったら本当に美味しいんですね。私あんまり里芋好きじゃないですけども、本当に美味しいんですよね。で、食べてみよう。本当美味しいなと思って食べてみたら、これは、要するにすき焼きのこの味付けと同じなんですね、基本的に。ですから、すき焼きのこの出汁っていうか、この舌割りみたいな、そういう味に里芋を中心にして、いろんな肉とか野菜とか入れて食べるとですね、本当に美味しいですよね。もう山形中が芋煮会をするっていうのは分かるなと思って、びっくりした覚えがあるんですけども、この里芋をですね、一打というのは前もお話ししましたけど、馬の左右に、このむしろで編んだこの大きな袋ですよね、それを左右に振り分けて、この馬の背中に乗っけて、それを一打っていうわけですね。馬が太いっていうのが打っていう字ですから、後ろから見ると馬が太ってこの見えるっていうことですよね。左右に振り分けますからね。ですから、それだけの里芋を大聖人様のところに、持って、ご供養として持っていかれるということはもう本当に、その大変なことなんですよね。芋が大変だというよりも、その馬を仕立てて、その大聖人の弥勒の大聖人様のところまで持っていくということも本当に大変なそのことなんですよね。それからごぼうと大根ですね、これも藁などで包んだものですから、何本ぐらいか分かりませんけれども、2、3本ということはないですよね。里芋は馬に振り分けて持ってって、ごぼうは5、6本しか持っていかないということはありませんから、これもやっぱり何十本もそのごぼうを収穫して、ですよね。で、私もこの畑にですね、このまあ大根作ってる人結構いますからね、大根ぐらい作りたいなと思って、大根の種まいて、葉っぱがこう新しいちっちゃな芽が出てきますよね。大根ができるなと思ったら、そしたらもううちの畑はこのぐらい土、このぐらい下になると、このもう石がゴロゴロ石だらけなんですよね。そういう土なんですよね。だからもう全然できないんですよね。もうちょっと伸びると先がこうへちゃけたみたいにこうなってできないんですよね。どういうわけか、そのいろんなものを入れるんですけど、人参もできないんですよね。もちろん長いそのごぼうはもちろんできないですよね。本当に、教えてくれた人はね、バカでもできるんだ、バカでもできる、バカ以下なんだと全然できないですよね。本当に難しい、もう土と相談して、しなきゃいけないそのことだなと思って、 びっくりするんですけども、本当に、その何て言うんですかね、作物それぞれに性格がありますから、それぞれをみんな収穫するということは本当に大変なそのことだなというふうに思いますよね。そのごぼうを何十本、大根を6本、芋は石のごとしと、この石のように丈夫でって解釈には書いていますけども、里芋は真っ黒系ですからね。だからその外見から見て大聖人様がその石ころのようだというふうに、その硬いからと、里芋もそんな硬くないですからね。だからその外見から見て大聖人様が石のようだというふうにこの言われているわけですよね。ごぼうは大牛の角のごとしと、大牛の角があんな細長い、このひょろひょろとしてるわけじゃないんですけども、これも外見の真っ黒毛で、この何て言うんですかね、この牛の角の色に似てるということで、大牛の角のごとし。大根は大仏堂の大釘のごとしと、大聖人様は修行時代に、この奈良の東大寺の大仏殿にもその足を向けてますから、ですからこういうことを言うわけですよね。大仏堂の大釘のこの大きさというものを、この大聖人様はこの行ってこの見てるわけですよね。だからそうこうやってこの表現しているということですね。味わいは通り天の甘露のごとし。通り天というのはですね、須弥山のこの頂上のこの上をですね、まあ上、一番頂上の上っていうのは360度このあるんですけども、仏教の経典にはですね、この頂上っていうものに33のこの天井がこのあるんだというふうにその書かれているわけなんですね。ですから通り天というのは33にこの分かれてるんだということで、通りっていうことの言葉自身が33という数字をこの表しているということなんですよね。で、その須弥山の一番の頂上のこの危険状と、御所の中にもよく出てきますから聞いたことがあると思うんですけども、その危険城というそのお城が、その通り須弥山のこの頂上の通り点というところに、この危険城というお城がこの立っていて、そこを要するにこの住まいにしているということなんですよね。書店がそこをこの住まいにしているということなんですね。で、そこの、この食べ物の中の、この、まあ、そこ、その、書店前人が住んでるところでは、その水も、その甘露のような、この、美味しい、この味わいが、この、するんだということですよね。前もこれもお話ししましたけども、甘露飴っていう、飴のメーカーがありますけども、あの甘露飴っていうのは、今はカタカナで甘露って書いてありますけども、昔はこの甘露を使ってたんですね。だから飴がこの須弥山の頂上の通り天のその甘露のような、うちの飴は甘露のこの味がするんだということで、誰も甘露、誰も、通り天まで行って味わったことないから言ったもん勝ちですよね。言ったもん勝ちで、甘露飴っていう甘露製菓なのか何なのか分かりませんけども、会社の名前なのか、 雨の名前なのか分かりませんけども、それを使っているわけなんですよね。甘露のごとし、石を小金に変える国もありと、その国では小金よりもこの石の方がその価値があるという、そういう国もこの神羅万象の中にはあるんだと。土を米に売るところもありと、土の方が米よりもこの大事だという国もあると。千金の小金を持てる者も飢えて死ぬとですね。ものすごい大金持ちでも最後はそのお金を使いたくないから飢え死にしてしまうという人が世の中にいたりするわけですよね。ものすっごいそのなんていうんですかね、がめつい生活をしていて、それでもう1円も使いたくないと、もう通帳に丸が増えていくのが楽しみでこのしょうがないと、もう自分の食べるものも切り詰めてそのお金を貯めたいというふうにこのしているうちに、だんだん体がおかしくなってその飢え死にしてしまうと。それで警察が入って調べてみると、お金はたくさんその人は持ってたと。なんでこんなにお金を持ってたのに飢え死にしてしまったんだろうというふうに、その世の中の人は不思議があるんですけれども、その人にとってはこの食べてお金を使うよりは飢えて死ぬ方がその良かったということになるわけですよね。もうお金を使うということがもう本当に死ぬほど苦しいというふうなこの生き方をすれば、結局どんだけお金を持っていたとしてもその餓死をする人がこの出てくるということですよね。お金は生きるためにこの使うということが大事なわけですから、死に金はいけませんけれども、生き金は使って生きていかなきゃいけないということがこの言えるわけですよね。ですから、この千金の小金はわらずとにこの包まれている一杯の飯にも及ばないのであると。どんだけたくさんのお金を持っていたとしても、このこう包み込んだところのこの一杯のご飯にもその価値というものがですね、及ばないということがこの言えるんだと。経文には飢えている世の中では米が何よりも尊いのであるというふうにこの説かれてある。すべてのことは国により時によって異なるのであり、お調べて一緒には論じられない。今仏法を学ぶということもこの道理を知ることなのですということは、時、仏法は時ということがこの大事なんだということなんですよね。時は末法という時だと。その末法というのは、迷いや悪い心を持つ凡夫というものは仏になることができないという教えばかりが末法以前の教えだったということですよね。道徳的に生きて人格者になって、迷いや悪い心というものをこのなくし、足し尽くし、このそれを退治してなくしたら仏になることができますよということが、それが当たり前にその仏教であるというふうに理解されてこの説かれてきた。法華経はそういう迷いや悪い心を持ったまんまでも仏になることができる、一切衆生成仏の方が末法において一番尊いのであるということなんですね。だからその時というものにのこの存在によって、要するに物の価値というものがゴロッとこの変わってしまうんだと いうことなんですよね。それをこの大聖人様はこのその国によって、石がお金よりも大事だったり、このするような国があるんだということをこの表現しているわけなんですよね。今暑いですからね、暑い時にはね、扇風機だとかそのクーラーだとかそういうものがその価値があるわけですよね。この暑い時にもう冷蔵庫が壊れたなんて言って言ったら、それは冬だって冷蔵庫壊れたら大変ですけども、この暑い時に冷蔵庫が壊れて氷がどんどん溶けていくなんて言ったらもうたまったもんじゃないですよね。クーラーが壊れたなんて言ったら、大変なことなんですよ。扇風機が壊れたって言ったら、ね、何を差し置いてももう何て言うんですか、安い扇風機でもいいかなって言って、電気代 かけてって、買ってこなきゃいけないということになりますよね。だから冬は扇風機とかクーラー、冬にこれは何十万もするストーブですって言って、これプレゼントしますなんて持ってきたってこの人の頭の中はもう本当にどうなってんのかしらと思うようなそのことなんですよね。逆に冬に扇風機をその買って持ってったら、この人はどういうことなのかしらと、もうね、荷物を持ってきてっていうことになっちゃうわけですよね。だから冬は扇風機、冬はストーブ、夏は扇風機というふうに、その時っていうものを間違えたならば、もう本当にその迷惑な、トンチンカンな、空気が読めないこの人間だということになってしまうわけですよね。だからさっき言ったように、末法に迷いや悪い心というものをなくしたら仏になりますよっていう教えを持ってきても、もう悪人の塊みたいな状況の末法という時代にそんな教えを持ってきたって、それじゃ誰も仏になることができないということなんですね。だから末法に本当に適切に合うっていう教えは、そういう心というものを持っていても仏になることができるんだという、実戒五具の成仏ということを説いた教えでなかったら、我々の本当の安心や救いというものはないんだということをこの大聖人様はおっしゃっているわけですよね。時を間違った教えというものは、その時の主情を救うことができないということ、それを言われているわけですよね。身延では、大根もごぼうも里芋もできないんですですね。私が耕している畑よりひどいんだ。本当にその山土のこの肥料も何もその効果をこの得るということができない。普通の葉っぱであれば、それは腐葉土になって堆肥になりますけれども、杉の葉っぱっていうものがどんだけこの古い葉っぱがその腐ってもですね、それは本当にその作物を育てるための堆肥にはならないわけなんですね。だから結局その作物ができない。そこに本当に里芋や大根や、もう南條さんがこの自分の手をかけて作ってくれたそのものを、その時間を、その遠いその時間をかけて馬に乗っけてですね、その身の分までわざわざその運んでくれる、お金にすれば大した価値はないかもわからない、だけれども身の分においてはそれは宝なんですね。身の分においては、だから本当に大聖人様はその大げさにこういう表現をしているんじゃなくて、本当にありがたいと。大根が甘露だなんていうことを私たちあんまり思わないわけですよね、普段の生活の中で。いやー、この大根に巡り合ってよかったっていう人はあんまりいないわけです。だけど本当に大聖人様はこの大根っていうものを味わって、本当に初天前人が味わう甘露の味がするというふうに
この大聖人様は本当にその感じられたわけなんですよね。だから私たちはね、本当にこの南無法蓮華経の法をそうやって感じなきゃいけないんだけど、全然感じないんだね。全然感じないんだね。だから本当にね、そのお題、この題目をしてもね、だんだんその題目を唱える人が集まってくる人数が減っていくんだよね。もう本当にお題目が唱えられる、嬉しいなっていう人がいなくなっていくんだ。残念なんだけども、これも修行だからね。修行だから、題目が唱えられて嬉しいっていうよりも、題目あげる方が辛いっていうふうに思う人の方が多くなるということは、これはしょうがないことかもわかんないんですけども、残念だけども本当に私たちはそこをその甘露と感じていくことのできる信心をしていかなきゃいけないというんですね。今ね、オリンピックやってるでしょ。オリンピックは体に悪いね。オリンピックは体に悪い。もう、そのテレビで、朝から晩までオリンピックですね、夜中までずっとやってるから、もうね、どこを見たってオリンピックになってるからあれですけどね。だけどね、あれね、本当にね、もう金メダルだ、銀メダルだっていうだけじゃなくて、もう本当にその競技のためにね、もう生涯かけて、そのやってるわけですよね。家族もね、地域の人もね、もうみんなその協力してそのやってるわけですよね。そういうのを見るとね、大変だな、すごいなと。金メダル取った人はいいけど、金メダル取る前にその怪我やあの病気でダメになった人いっぱいいるわけだからね。そんな人は全然テレビで何も扱ってもらえないよね。もう全く、もう知らないうちにその消えてなくなってって、しまうわけだからね。だけれども、あのスポーツ見てて、すごいなと思うんだけども、だけどほとんどその手でボール打ったり、そのラケットで打ったり、走ったり飛んだり泳いだりっていうだけのことで、それでみんながわーとかキャーとかその言ってて、別に成仏には何の関係もそのないですよね。すごいなとは思うんだけども、だけど本当にすごい努力なんだけども、だけど本当にその競技に生涯かけて大丈夫なのかな、生活はどうなってんのかなっていうふうな心配の方が、そのなんかこうね、その重かったりこのするわけですよね。それで僕もこの膝の靭帯切ってもうすぐ1年なんですけど、でそういうスポーツの選手が、もうこの選手は昨年靭帯切って出てきましたと。靭帯切ってあんだけ動けんのかと思って、こっちは靭帯切ってまだ夫婦いてるのに、なんであんなにあの人は動けんのか、それもメダルを取るとかどんないとか言ってるんだよね。どういう体してんのかなあの人はって、そのメダルを取るということよりも、体のそのね、その鍛え方というか、そっちの方がそのこう僕なんか見てると気になったりするわけですよね。いろんな人もやっぱり鍛え方が違うと人体の質も違うのかなと思ったりするんですけども、だけど本当にそれでもね、私はもう約1年経つんですけど、その全く1年走ったことないですよね。走るっていうこと自身がもう怖いっていうか、そのちょっと早く歩いただけでもなんか心配になってきますからね。それを走ってんですからね、走ってかつねじってやってるのとすごいなと思って、どういうあれなのかなと思ってびっくりしてるんですけども、そういう状況ですよね。だから本当に ねえ、あんだけの何十万というか、まあ、世界中の人がわーって言ってその拍手してる、それも大事なんですけども、だけど本当にこの一辺の南無妙法蓮華経の題目はそれよりもこの大事なんですよね。それよりも大事なんだけども、みんなそのわーとかキャーとか言わないよね。わーとかキャーとか言わない。それがまあ伝える私たちの力不足だなと思うんですけども、残念だなと思うんですけども、そのことのために私たちは自分たちのその命をそのかけていかなきゃいけないと、いつも言うように、自分たちの命のために自分たちの命をかけるわけだから、それは何にも要するにそのなんていうんですかね、あさってのことにその命をかけてるわけじゃないんですからね。だから本当に大事にしていかなきゃいけないということがこの言えるわけなんですよね。だけど本当にね、ああいうのを見てるとなんか血が騒いじゃうんですよね。ねえ、君が代なんかでも僕あんまりというか好きじゃないんですけどもね、天皇の時代のその歌ですから、自分はあんまり良くないなと思ってるんですけども、それでもああいうところで君が代が流れるとね、なんかやっぱり日本人なんだなと思って聞いてるんですけどもね。だけど本当にああいうような創価学会みたいな減税利益のワクワク感じゃ困るんですけども、本当に自分たちの仏の命というものを感じることのできるこの南無妙法蓮華経の題目というものを、やっぱりみんながね、いつも言うようにここにお参りしなくても本当に自分の家でその南無妙法蓮華経の題目というものを大事にその唱えるということをこの大切に心がけてこのもらいたいなというふうに思うんですよね。日観聖人が最後に上昇堂っていうお堂を大石寺に建てたんですよね。上昇堂っていうのは常に唱えるっていう字を書きますよね。常に唱える、本当に先ほど言ったように要望寺からのそういう間違った教義っていうものと、その生涯を通してその是正のために戦った日観聖人が最後に建てたのが上昇堂なんですよね。ここで常にその入れ替わり立ち替わり、そのお題目を唱え続けて、このいるお堂としてこの上昇堂をこの建てたんですよね。ここで毎月1回ね、その大石寺のその小僧が上昇堂にその日観聖人が亡くなったこの19日にの晩にですね、その昼間はまあ学校がありますからね、だから19日の晩に集まって、それでそのお経をあげて、それでその日観聖人のその亡くなった日ですから寛止会って言うんですよね。寛止会、日観聖人の寛に寛止会って言うんですよ。で、寛止会っていうあれで、みんなで、小僧がお堂に入って、お経をあげて、それでその後にその説法の練習をその順番でするんですね。学年一人ずつその代表をこの出して、それでそれが順繰り順繰りに毎月毎月その回るんですよね。で、私の学年は28人ですから1年に一遍も回ってこないですよね。1年に一遍も回ってこないんですけども、学年が6年中1中2中3高1高2高3までありますから、7人その中で発表するわけですよね。まあ10分か15分ぐらいずつこのやるんですけど、結構長くなりますよね。それで何でもいいって言うんですよ。だから全然仏法の話じゃない、
この間学校で遠足に行きましたって話まで、その全部、するわけですよね。だけど、その約束は、それで何を、感じたのかとか、いう、きちっと、その自分の考えを、言わなきゃいけないと、いうことが、その約束になってるわけですね。それで、この8月の19日の晩の日は、その、みんなで集まっての、集まりっていうものがなくなって、この晩の日が、この相撲大会になるんですね。相撲大会しても、まあ、その8月の19日の晩には、その大人の坊さんたちが、その、西館上人の供養のためのお経は、ちゃんと唱えて、それでその後にその体積に土俵がありますから、その土俵でその相撲大会をするわけですよね。日刊商人が相撲が好きだったということで、相撲大会します。そうするとなんでか知んないんだけども、その全然知らない遠くの方からでも相撲に来るんですね。なんなん、その日だけわーっと来るんですよね。なんで募集も何もしてないのに、なんでこの日に、来るんだろうと。まあ、ささやかな商品はあるんですけども、ちゃんと回しまで、巻いて、なんつうか、村の、相撲自慢の人間が集まってきて、この相撲をするんですよね。で、坊さんチームっていうのも、してで、私も出たことあるんですけどもね。そしたら今度私が出た年はね、創価学会のね、退席時警備、退席時警備のそのグループと当たってしまってね。ほんで、まあ退席時警備のグループの人間ってのはマッチョマンばっかりだからね。どうしようもない、その人間ばっかりなんですよね。で、まあ、坊さん裸になって、まあ、ふんどし巻いたって、ひょろひょろな、もう、全然ひょろひょろでね、ほんで、5人でこうやってやるんですよ。そしたらね、たまたまね、僕だけ勝ったんですよ。僕だけ勝ったんですよね。たまたまくるくるっと回ってるうちに、まあ向こうが倒れたっていうこともあって、僕だけ勝ってね、その日、その晩だけは、おぉ、広田すごいなって言われたんで、覚えがありますけども、そんなことありましたよね。だけどもう4人はもう本当に、まあ投げ捨てられるように、やられてしまいましたけどもね。そんなことがありましたよね。だから本当にそういう意味で、日刊商人というのは退席時の中では中高の祖中高の祖ってその言われますけども、本当にその別格にそういう生活に密着した形で日刊商人は大事にされてるんですよね。他の芸家でそういうその、まあ、相撲大会をはじめとしてそのイベントごとって全くないんですよね。だから本当にそういう意味でその日刊商人の存在っていうものが大きかったということと、日刊商人が最後に上昇堂を建ててこのお題目を唱えるということがいかに大事なことかということをその姿に表した、姿に訴えたということ、それを私たちはやっぱり重く考えていかなきゃいけないということなんですよね。日蓮系っていうのは世間にはですね、大目宗ってその呼ばれるぐらいに大目っていうことが大事だっていうことがこのその定説になっている宗派なんですね。まあ日蓮宗は内輪太鼓でボンボンボンボンしてその通りをデモンストレーションをすることをしますけども、日蓮宗は内輪太鼓でその道路にお大目を唱えながら歩くということはしませんけども、だけど南無妙法蓮華経の題目をこの唱えるということにおいては、日蓮宗よりも日蓮宗師はその大事にこのしてるわけなんです。そう、世間に対するパフォーマンスはしませんけども、本当にこの信仰の根本はこのお題目であるということ、
それを世間の人はあれは大黙宗だというふうにこの呼ばれていたということなんですね。だからそれを私たちは大事に考えていかなきゃいけないと。もちろん回数や時間じゃないですけれども、自分の生活の中で悲しいことや辛いことや自分を見失うことやどうしていいか分かんない状況になった時にご本尊様と向き合ってお題目を唱えて、そして難病法蓮華経の仏の命というものが備わっている自分は今どういう生き方をしなきゃいけないのかということをご本尊様にこの相談するような形でその向き合って生きていくということが大事なことなんだということ、それを絶対にですね私たちはこの忘れない、自分を見失いかけている時でもこのお題目が大事だということは見失わないでその生きていくということをこのしてもらいたいというふうに思うんですよね。